今日の箇所は出エジプト記の32章。出エジプト記32章の今日は1節から6節までです。出エジプト記の32章1節から6節。民はモーセが山から降りてくるのに出戻っているのを見て、アロンのもとに集まり、彼に言った。さあ、私たちに先立って行く神を作ってください。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセという者がどうなったか私たちにはわからないから。それでアロンは彼らに言った。あなた方の妻や息子娘たちの耳にある金の耳輪を外して私のところに持ってきなさい。そこで民は皆その耳にある金の耳輪を外してアロンのところに持ってきた。彼がそれを彼らの手から受け取り、のみで型を作り、鋳物の子牛にした。彼らは、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言った。アロンはこれを見て、その前に祭壇を築いた。そしてアロンは呼ばわって言った。明日は主への祭りである。そこで翌日朝早く彼らは全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を備えた。そして民は座っては飲み食いし、立っては戯れた。しばらくモーセは40日40夜このシナイ山に登っておりました。神の山ホレブに登っており、そしてそこで彼はあの長い間25章からずっと続く神殿幕屋の建造について神様から直接的な指示を事細かくいただいておりました。その間民はアロンとフルのところに重要な案件を持っていきなさいということでモーセに40日前に指示されていたんですけども、しかし民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、そしてアロンの元に集まりました。今お読みしたところを皆さんが読んだ時ね、心の内に何かすごい残念な、すごく悲しみ憤りを感じたかと思います。それは彼ら早速ですね、神様がしてはならないと言われていたことをいくつも破っ、してはならないことをしてしまっているから、ね、偶像の神を作って、そして彼らそれを拝んでおりました。6節の方に民は座っては飲み食いし、立っては戯れたとあります。この戯れたという言葉はですね、ヘブライ語でツァーカクと言いまして、これは、イサクがリベカと、リベカを愛撫しているのをアビメルクが見ていた、創世記の方にあるんですけども、要するに性的な、ふざけ、そういう意味もありますので、ですからここは、民は偶像の前に、座っては飲んだり食べたりどんちゃん騒ぎをして、それで立ってはそういう、性行為をしていたんではないかという、そういう解釈をする向きもあります。これは、異国の神々の前で、エジプト でも、まあ、偶像がたくさんありましたので、まあ、彼らはそういうのに習ってしていたんではないか、まあ、そういう説もありますけれども、とにかく成功していたかどうかそれは別として、彼らは実戒の教えのいくつもすでに破っていますね。実戒は出エジプト記の20章でした。出エジプト記20章の2節から4節までの方を見、6節までお読みしましょうか。私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである、ね、ここは十回の第一回と第二回、この真っ先に神さんから与えられた戒め、一番大事なものと二番目に来るものと、それを早速破っておりますね。民はこの神さんの御声を聞いていたはずです。この同じ20章の22節から、26節までの方も、お読みしますけれども、22節から主はモーセに仰せられた。あなたはイスラエル人にこう言わなければならない。あなた方自身、私が天からあなた方と話したのを見た。あなた方は私と並べて銀の神々を作ってはならない。またあなた方自身のために金の神々も作ってはならない。私のために土の祭壇を作り、その上で羊と牛をあなたの全焼の生贄とし、和解の生贄として捧げなければならない。私の名を覚えさせるすべてのところで私はあなたに望み、あなたを祝福しよう。あなたが石の祭壇を私のために作るなら、切り石でそれを築いてはならない。あなたが石にのみを当てるなら、それを汚すことになる。あなたは階段で私の祭壇に登ってはならない。あなたの裸がその上に現れてはならないからである、ね、ここで22節にあなた方自身、私が天からあなた方と話したのを見たと。ですから民はこの今日の箇所の40日前ぐらいの時にすでにあの恐ろしい光景を見ていたんです。鳴り響く山、ラッパの鳴り渡るあの恐ろしい音、煙の山、火と煙の中に現れる主の臨在、そして主の御声を彼ら聞いていたんです。主がモーセに語られるのを見たと22節の後半に書いてありますね。ですからこの10回の内容をこの民はちゃんと聞いていたはずです。40日ほど前の時に。でしかも、ね、23節の方に銀の神々、金の神々作ってはならない。ここで神々、これエローヒムという言葉ですけども、民がアロンにせがんだのも、私の先立っていく神を作ってください。これ神々、つまりエローヒムです。私の先んじていく神を私たちのために作ってくださいと、口語訳の方では私たちのために作ってください書いてあります、ね、金の神を作ってはならないと書いてあるのに、でも40日後からは金の神をアロンは作ってしまいました。また、20章25節にはあの飲みを当てるならそれを汚すことになる、ね、飲み人間が飲みを当てるならそれは汚れるんですが、 でもアロンは32章4節見ますと、のみで形を作って鋳物の格子にしたとありますね。鋳物っていうのは のみで型を作ってそこに溶かした金を流し込む、非常にお手軽に作れる、偶像の作り方ですけれども、要するに彼らは本当にこの20章の方を見ますといくつも破っていること、汚れたことを行っていること、分かるんですけれども、でも彼らはね、なんでたった40日後にこんなことをしちゃったんでしょうね。相変わらずマナは降り続けていたはずです。マナは40年間降るの止まなかったはずですから、この時も朝ちゃんと彼らはマナを食べて、また主が備えてくださった水を飲んでいたはずです。火の柱、煙の柱は相変わらず彼らの目の前にあったはずです。主の臨在はちゃんと彼らの目の前にあった。でもなんで彼らこんな神さんが怒られることをしてしまったんでしょうね。彼らはですね、こんなことをしていて主に仕えている気でいたんですよ。アロンは32章の5節で、ね、明日は主への祭りである。で、新改訳ではここ主、太文字の主です。つまりここエホバという言葉をあえてアロンは使っているんですよ。ですからアロンはなんか鋳物の格子を作っておきながら全能者なる主に仕えているつもりでいたようです。人の中にもですね、教会に通う人の中でもなんか、雑誌の裏とかによくあるような、なんか金のアクセサリー、幸せを呼ぶようなアクセサリーを身につけて、でこのアクセサリーのなんかこの例えばラピスの石はなんか神秘的な力が全能者なる主から与えられてる、だから身につけてるんだとか、なんかそんなことを言いながら、身につけて通ってる人もいるんですけども、そうやって、身勝手な思いで主に仕えている気でいる人がいるんですよ。皆さんはこの出エジプト記32章を見て神さんが怒っておられることを何でするんだって、悲しむ心、しおれる心に、御言葉を読んでいる皆さんはなったかと思うんですが、しかし彼らはですね、主に仕えている気でいる。わからないんです。神様を怒らせているということをわからず、ただ自分たちが良かれと思っている方法で彼は仕えているんです。結構ですね、この各々自分自身の良かれと思う方法で主に仕えている気でいる人は結構昔もこの時代おりましたし、また現代でもいるんですね。彼らは主に仕えている気でおりました。ただ御言葉に従っていないんです。人は思います、なんだただ御言葉に従っていないだけじゃん、でも私たちは主に仕えている気でいたんですよと。でもこの主に仕えている気でいること、主に仕えていると思い込んでいること、それこそ癖者であると私たちは知るべきですね。この主に仕えている気でいる思い込み、これは癖者です。私たちは何でもって主に仕えるか、それは御言葉に従順し服従することによってですね、御言葉に照らし合わせるならば、この出エジプト記32章で皆さんがお読みしたここがいくつも主の御言葉に反していることを、ね、出エジプト記の20章と照らし合わせば、もういくつも違反があることを、ね、御言葉に照らし合わせれば違反が分かりましたね。でも彼らは御言葉に照らし合わせる自分の良かれ、自分の思い込み、それに照らし合わせて、これが神様に仕えているという気持ちでいた。だから彼らは神様に呪いを招くようなことをしてしまうんです。主はですね、怒って彼らを滅ぼそうとすることが、後に読んでいけば分かるんですが、 しかし彼らはそれを分かっていません。モーセを取りなすんです。しかし彼らはモーセの取りなしの祈りも分かりません。ただ彼ら自身の思い込みに従ってやっていたんです。四式っていう箇所があるんですが、まあ、ヨシュア記の次の章、その時代はですね、民は各々の良かれと思うことに従って歩んで、御言葉をあさっての方向に忘れておりました。この四式の時代は最もですね、災いが多く争いが多く荒んだ時代でした。荒んだ時代のキーワードは、民がそれぞれ自分の思い込み、自分の良かれに従って歩む時代、それは荒んだ時代になります。この出エジプト記の32章も本当に荒んだところですけれども、私たちの良かれという思い、主に従っている気持ちにそれによりどころではなりません。主に従っている気持ちでいながらにして死を怒らせているということがあるからです。私たちは正しく御言葉に従って歩むべきです。またこのアロンがですね、陥った罠、それはこれは民衆の声に、ま、聞き従ったからですね、民の声に負けたんです。民は私たちに先立っていく神々を作ってくださいとアロンにせがみました。しかも私たちはエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちには分からないから。この民衆はですね、自分を指導してくれるカリスマ的な存在を求めていたんですね。モーセは本当にカリスマ性がありました。モーセが、直接神様と、あの大きな神様の御声にと相対しても動じず、そして本当に偉大な指導力で多くの印や主義をしてみせましたけれども、それで民はですね、そのモーセを、モーセがどうなったかわからない、だから私たちに先立っていくモーセに代わる神を作ってほしいということで、それでこのアロンはその声に負けて、あなた方の、妻や息子や娘たちの耳にある金の耳輪を外して私たちのところを持ってきなさいと、耳にある金、それを全部自分たちの、アロンのところに集めて、でそれアロンがその彼らの手から受け取って、のみで型を作り、鋳物の子牛にしてしまいました。民の声に負けたんです。私たちもですね、人々の声には気をつけなくてはなりません。人々の声に負けて、しまったもう一つの例、サウル王の例をちょっと見てみたいんですが、第一サムエル記の13章、第一サムエルの13章の8節から、読んでいきます。第一サムエルの13の8から、サウルはサムエルが定めた日によって7日間待ったが、サムエルはギルガラに来なかった。それで民は彼から離れて散って行こうとした。そこでサウルは全焼の生贄と和解の生贄を私のところに持ってきなさいと言った。こうして彼は全焼の生贄を捧げた。ちょうど彼が全焼の生贄を捧げ終わった時、サムエルがやってきた。サウルは彼を迎えに出て挨拶した。サムエルは言った。あなたは何ということをしたのか。サウルは答えた。民が私から離れ去って行こうとし、またあなたも定められた日にお見えにならず、ペリシテ人がミクマスに集まったのを見たからです。今にもペリシテ人がギルガルの私のところに下って来ようとしているのに、私はまだ主に嘆願していないと考え、思い切って全焼の生贄を捧げたのです。サムエルはサウルに言った。 あなたは愚かなことをしたものだ。あなたの神、主が命じた命令を守らなかった。主は今、イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたであろうに。今はあなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。あなたが主の命じられたことを守らなかったからだ。ここでサウルはですね、待ちきれずに身勝手に全焼の生贄と和解の生贄を捧げました、ね、これも主に仕えた気でいるんですが、しかし彼は主の言葉を守りませんでした。こうして、ね、主が命じた命令を守らなかったゆえに、このサウルの王国は立たなくなってしまいました。サウルは何に負けたのか。それはまず待ちきれなかったということ。目に見えるサムエルという人が定められた日になかなか来ないのを見て焦ったんです。そして民を見たんです。民が自分のところからどんどんどんどん離れていくのを見て、でそれで民に対して示しをつけたいがために、御言葉を乗り越えて御言葉を超えたことをしてしまったんです。このように私たちは民衆の声、民の声にこの罠に気をつけるべきであり、また待ちきれずに焦って何かことを行うという罠、これらに気をつけるべきです。しかし主に信頼して御言葉にしっかりと頼む人は守られます。箴言の29章25節にこういう御言葉があります。箴言の29の25、人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。このアラノの民は主に信頼しませんでした。御言葉通りをしませんでした。主に仕えている気でいましたが、しかし御言葉を破り同士でした。そしてアロンは主に信頼せず人を恐れました。モーセは私が降りてくるのを待っていなさいと言っていたんですが、しかし40日というその期間で待ちきれずになってしまいました。私たちもですね、主を信頼し続けるべきです。主の現れは遅いと感じることもあります。主の助けは遅いと感じること確かにあるんですが、しかし私たちはその40日という期間、主を信頼して守るという期間をしっかりと守り続けるべきです。そして人を恐れるということを、その罠にかかるべきではありません。今日皆さんは罠が2つあるのを見ました。すなわち主の現れが遅いと感じて先走ってしまうという罠、ね、この民もアロンもまたサウル王もその罠にかかりました。またもう一つの罠、それは民衆の声です。みんなの声、御言葉とみんなの声、これを照らし合わせたとき、皆さんはみんなの声は退けて御言葉に従うべきです。この2つの罠に私たちは気をつけるべきであり、そしてこの2つの罠を克服すれば、私たちもモーセのように神様に喜ばれるものとして、主の御用に足りるものとして主に用いられる器と変えられます。どうか皆さんは人々の声に惑わされず、また主が遅いと、主の現れが遅いと感じるときは、主にしっかりと信頼を守り通して、そして先走ったことをしたりしないで、そして主から恵みをいただく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、今日私たちはこの私たちのうちに潜む2つの罠を見ました。一つは待ちきれないという罠、もう一つは 人々の声という罠、これらに負けてしまったこのアロン、またサウル王は誤ったことをして彼さんの身怒りを引き起こすことをしてしまいました。この民衆は40日前にあの恐ろしい光景を見ており、そしてなおかつ日々主の臨在を見て、主からいただいているマナをその朝も食べておきながら、御心に背くことを平気でしてしまいました。私たちも日々主の御業を見、主からいただいている御言葉のマナをいただきつつも主に逆らうということをしてしまいがちです。どうかこの罠に陥ることなく、自分の主に仕えている気でいることに頼らず、御言葉に頼る私たちでありますように。思い込みに頼るのではなく、この御言葉という土台の上に立ち続ける私たちでありますように。どうか私たちがいくらモーセのような指導者がいないような時でも、しっかりと御言葉に信頼し、そして私たち自身がしっかりと主の御前に立つものでありますように。今朝この御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。